お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月28日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。先週メルボルンではアンザックデーの式典中に行われた先住民による歓迎の儀式ウェルカムトゥーカントリーに対しネオナチ団体がブーイングを行いました。これを機にウェルカムトゥーカントリーへの注目が上がる中、野党のピーター・ダットン代表はこの儀式の頻度についてやりすぎであり社会を分断していると批判しました。これは昨夜行われた連邦選挙に向けた最後の与野党党首討論での発言です。ケタミンに類似した化学構造を持つ精神作用薬がより安価に提供されることになりました。これにより治療抵抗性うつ病に苦しむ国民の生活向上を目指します。5月1日からうつ病用点鼻薬スプラバトが医薬品給付制度 PBS を通じて利用可能となります。慢性うつ病の治療に対する政府支援の新たな取り組みは数十年ぶりとなります。中国国営メディアは南シナ海に位置する小さなサスを掌握したと報じました。このサスは台湾、ベトナム、フィリピンも領有権をめぐり対立しているスプラトリー諸島付近に位置しています。カナダ・バンクーバーで車が人混みに突っ込み少なくとも11名が死亡しました。警察は30歳の男を拘束しています。この日現地ではスペインからの侵略に勝利したフィリピンの英雄ラプラプを称えるラプラプ祭りが行われていました。警察によりますと容疑者の男は精神的な問題を抱えていたことが明らかになっていて現時点ではテロ事件としては見ていないとしています。イスラエルはレバノンの首都ベイルート南部にある地区を空爆しました。これにより去年11月に結ばれたイスラエルとヒズボラ間の停戦合意がイスラエルにより再び破られた形となりました。この空爆による死傷者についての詳細は現時点では明らかになっていません。国連人道問題調整事務所 OCHA は声明を出しガザ地区ではすでに食料が底をつき栄養失調の割合が急増しているとし今後数日間が極めて重要な局面だと警告しました。声明によりますと、国連の連携団体が先週、ガザ北部でおよそ1300人の子どもを検査した結果、80人以上が急性栄養失調と診断されたということです。OCHA ガザ事務所のジョナサン・ウィットルー所長は、誰一人この状況下では生き延びることはできないと、強い危機感を示しています。以上4月28日ニュースフラッシュでした。なおさらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。